YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日5月21日火曜日、第467回 87.0MHz 学大 FM と言いますと、いつもの千本桜ホールは三田社長からのご紹介、学芸大学駅そばは第2ガンドバルッチさんの、ご理解とご協力によりまして、午後7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますので、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さて、先週末土曜日にはですね、デイリーワーク神戸さんからのご紹介にて、新宿テアトルは田畑芳雄先生主演のね、映画オスバタヤンを拝見とですね、拝見しに今伺ってきたわけなんですけども、その感激と感動をそのままに、翌日日曜日にはロスプリモスの、ね、メンバーの方たちと一緒に、祐天寺のフレンズさんというお店にて、久々のまあ営業といったことでね、お客さんの中には、まあ、やはり何人か屋上パフォーマンスやらね、もや様を見て、いただいていた方がおいでのようで、まあ、バタヤン先生に習ってね、真心を込めつサービスに徹して、歌唱とパフォーマンスをさせて、いただいてきた、そんなですね、サンママンことキーボー伊藤と、そしていつもですと、ここでまあ各種のねレギュラーアシスタントをご紹介するところなんですが、まあ本日担当のね池田彩子女子がお休みということになりましてね、まあファンの皆さんには残念なんですが、その分ね、学芸府のまあ懐の深いところといいましょうか、ネットワークのね、広いところといいましょうか、私のすべて力といいましょうか、本日はゲストにですね、なんとこのところまあメディアでもですね大いにご活躍の、涙活ね、涙の活動と書いて涙活によるですねご縁から、元祖大学生居酒屋店長にしてですね株式会社取締役兼忍者サイズプロモーターといったね非常にユニークな男子とともにですね、そのフェイスブック友達にて、ファースト写真集ね、密漁日記を発表しておいてのお嬢さんをお迎えしましてね、本日も明るく楽しく元気な放送になるのか、はたまた怪しくも危うい放送になるのでしょうか、どうでしょうかといったね、そんなこんなで何にしても早速始めてまいりましょうかね、いつものサンママンことキーボー伊藤の学大FM! で本日も始まりました学大 FM ですけどもね、まあ今日はそんなアシスタントの方がお見えでないということも含めて、学大 FM も今年で、って言いましょうか、まあ来春でね10年目になるわけですけども、長くやってるといろんな放送回になるもんでしてね、一度そのそれこそまあテレビでねもや様があった時にそのテレビを見てですね、何十年かぶりにその元カノが訪ねてきたりなんかっていうことがありましたけども、今日はまあそれに匹敵するぐらいですね、まあサプライズといってももう本当に、まあこんなに驚くことはそれ以来じゃないかと思うんですけども、私の同郷のですね、中学校以来の、お友達が訪ねてまいりまして、覚えてないのみたいな、えらい申し訳ないことをしてしまったんですけど、まあしかし20、30年ちょっと会ってないと人も変わるよ、それはもう言われても、昔はだって鼻垂れ小僧ですからね、そこはまあね、ハットでもかぶりのですね、ちょっとこう胸元にこうアクセサリーでもしてですね、洒落たとこうなんかこうちょっとこうイタリアンマフィアみたいな格好で来られてもね、それは分かりませんよ、言うてもニックネームその当時キヨンドですからねはいはいはい、まあそんな中井清人さんもお見えになっていただいたりとか、またね今日はその冒頭で申し上げましたように、涙活つながりでお近づきにさせていただきました、あ素 敵なゲストの方、またね、今ちょっと写真集のお名前を読み上げましたけど、なんかもうすでに新たな、素敵な写真集はですね、どんどんと発売発表されているというグラビアのねお嬢さんなんかもお越しになっていただいて、またそれに付随してった失礼なんですけども、何かこう嵐に巻き込まれるようにもう若干もう一人の方、また可愛いお嬢さんもねお見えだということで、後でまたご紹介させて、いただきたいと思いますけども、まあそんなですね、何が起こるかわからない、いつものですね、まあ破天荒な学園ぶりではございますけども、まずは何はともあれ、いつもの書き込みメールの紹介あたりからスタートしてまいりましょうかね。まず最初にいただいておりますのは、こちらはタイトルございませんけども、マリンズ総長春樹さん、今年はだな、チャンピオン、フックロッテ出す、チャンピオンフックなんてこともあるのかな、ロッテ、出す、アジア一出す、豆腐マン最高ですということでね、これはもう学園風の最高さん、かつ、超ハードリスナーの春吉さんですけどね、まあまあお名前がマリンズ総長春吉ってぐらいなんで、マリンズをね、ね、まあ熱心に応援している方には違いないんですけども、彼はあれ何年でしたっけね、マリンズが優勝した年に、私もその頃もぼちぼちテレビ出させていただいたりなんかしてたんだけども、マリンズ優勝の年ですよね。朝に NHK、夜に TBS の、TBS テレビに朝夕で出ててびっくりしたことがありましたけどね。まあまあ、要するにそのロッテファンでも中心で応援しておいでたもんですから、もうぴょんぴょんぴょんぴょん飛び跳ねたりなんかして応援してるのをこうテレビ追っかけるわけですよね。それぐらい、まあ、マリンズ基地、うん。ということなんですね。まあ、レンズ今日ということなんですけどね。まあまあそんな春吉さん、今年はロッテの方がなんか調子がいいみたいでね、非常にこう楽しみなんじゃないでしょうか。アジアも目指して、アジア、ナンバーワンを目指してね、頑張っていただけたらと思います。また、私の、サンママに続く新プロジェクト、ね、ザ・豆腐マンも最高ですというふうなことでお褒めをいただきまして、そちらの方もね、頑張ってまいりますんで、今後とも一つ、春さん応援していただけたらというふうに思いますよ。続きましてこちらは、こちらも無題ですけども、久保田さんからいただいてますね。先日、ヒデさんより唐突に、明日、神奈川の新小安にて面接があるんやけど、会えんか。と電話があり、神奈川で働くとのことでした。ヒデさんとは長い付き合いですが、掴もうとすると掴めない雲のごとく、伊藤氏からのメールを転送しようとしたところ、彼の新アドレスも聞いておらず、私も、電話の、発信、なんだろう、発着信にてか連絡が取れればという考えから、本日朝事の経緯をヒデさんとの会話にて伝達しました。また豆腐マンの漫画の件は近々誰にも分かりやすく、明るさだけで突っ走る作風を考案中です。伊藤氏が豆腐マンプロジェクトで少しでもその力になれるよう、突っ走っていきたいと思うのでよろしくです。何より健康には気をつけてお体をご自愛くださいませということでね、こちらはまあ、何は金融道、漫画何は金融道のね、青木雄二先生つながりの、まあ、お友達には違いないんですけども、彼が、まあ、何は金融道、青木先生を崇拝してと言いましょうか、まあ、何ですか、その敬虔な愛読者だということもあって、もともと漫画を描かれる素地が終わりだったから、まあ、そうファンになれたのかどうか分かりませんけどね、とにかく私がその豆腐マンのお話をしましたら、早速ね、ザ・豆腐マンの、漫画をじゃあ、描いてみませんかみたいなことで、お鉢を向けましたら、書きましょうみたいなことでね、書いてくださいまして、今それこそフェイスブックでも話題のザ・トーフマン、こちらなんですけどね、ザ・トーフマン可愛いでしょね、ザ・トーフマン可愛いでしょ、これがねと可愛い、これだからアニメだとこう可愛いね、これこれ CD とね、これそうそうそう CD とこのレーベルね、ただね実写になるとね、このぐらいちょっとね、ちょっとグロいというか、自分で言うのもあれだけど、ちょっとえぐい感じになってしまうんですけどね。まあ、これ実写、これ実写なんですね。で、こういった感じで。ね。はい。で、これをまあ、中学生当時の、小学生当時 そのお友達の、瀬波真理子さんというお嬢さんがおりまして、清人君ともちろん同級生のお仲間なんですけども、その子がまあ、Facebook でなんと、いっぱい宣伝してくれましてね、そしたらまあいろんな形で豆腐マンから、あ、どうもありがとうございました、お探しましてありがとうございます、まあ、そんなことでね、 何か豆腐マンが話題にしていただいてありがたい限りなんですが、この場を借りまして、セナミのマリちゃんには感謝と御礼を申し上げますけども、これ漫画ね、ザ・豆腐マン、これもちょっとだいぶえぐいでしょ、これもね、はい、まあまあそんなこんなでね、まあいい豆腐マンの方も今後とも頑張ってまいりますんで、どうぞよろしくお願いしたいと思います。さあ続いてですね、オースバタヤン鑑賞後のメール受信しました。デイリーワークは神戸さん、私はこれから見に行きます。伊藤さんが満足したのなら私も嬉しいです。早速のご連絡ありがとうございましたということでね、皆さんはどうでしょうね、田畑義夫さんなんてご存知ないよね、そこはね、あれをご覧と指さす方、うまいな、なんて歌がうまいんだろう僕は。まあまあそんなこんなとかね、帰り部ですよ。ね、お嬢さん聞いてます、ちょっと聞いてます、ね、ちょっと聞きつつそちらでまあちょっと会話しつつみたいなことでお願いしたいと思うんですが、私一人になるとちょっとやっぱ孤独な感じになっちゃうのでよろしくお願いしたいと思うんですけども、まあまあところが、それはもう清人君も今食べてますけど、聞きながらね、田畑先生がね、なんとうちらの三重県の松坂出身だっていうことをね、松坂出身なんだって田畑先生が、バタヤンが、うん、だからそれをもう最近ちょっとそれ知って、そうなんだみたいなことでね、まあ、この前その新宿の方で映画を見てきたんです。94歳でね亡くなられましたけども、やはりもう最後まで現役で、で大阪の鶴橋で、あそこがもう彼の第二のふるさとみたいなことで頑張ってこられた方なんで、まあ、ここら辺の方たちは本当にご縁のあると言ってもね、こちらが一方的にですけども、向こうはそうは思ってないでしょうけども、まあそんな関係でね、オースバタヤン、それをまあ見てきたことの報告ではあるんですけども、神戸さんもまたそんなことで、映画の方ね、制作に関わっておいでだった、お友達がおいでだということなんで、また今後とも、いろいろとご情報をお寄せいただいたり、お友達の方もまた番組にねお出かけになっていただいて、その映画の情報なんかをお聞かせいただけたらというふうに思いますね。さあ続きまして、またもや舞台のお知らせで、しかも今回は2つです。モラトリアムパンツは座長、橋本明弘さん、まずは昨年も客演させてもらったバジリコ F バジオさんの公演、兄よ宇宙へ帰れが5月29日から6月3日にあります。そして僕が主催する集団、モラトリアムパンツが6月10日に創立2周年を迎えますと、ぜひとも一緒に祝ってやってくださいませ。そして兄よ宇宙へ帰れの方が会場下北沢の駅前劇場、日時が5月29日水曜日から6月3日月曜日、チケットが前売り予約が3300円、当日が3700円、そしてモラトリアムパンツ2周年イベントパーティー公演が日時、6月10日月曜日ですね、18時オープンの19時スタートで、会場の方が小田急線は千歳船橋、ね、APOC、APOC シアター、ね、前売りの方は当日ともに、1700円プラスワンドリンク、初めての方でも楽しめる盛りだくさんの誕生会イベント、ドリンク片手に一緒に楽しい一日を過ごしましょうといったことですね。はい、さあそしてこれは最後になりますけども、封書でいただいておりますのは、楽譜もね、いろんな方たちゲストにお越しになっていただいているんですけども、これは多分キヨンドだったら知ってると思うけどね、 DK ハリウッドさんって言っても分かんないと思うけど、ちびっこギャングっていうね、昔フジテレビのオンライトフジかなんかで司会をやってたね、ちびっこギャングさんっていうね、お笑いのユニットが終わりなんですけど、そのリーダーの越川大輔氏率いるところの、DK ハリウッドさん、このニューヨークとかね、中国とかも公演してるぐらいの、もうそういったバリウッド腕前の劇団さんなんですけども、そちらの看板女優 DK ハリウッドは鶴町美香さんからね、わざわざ、お手紙いただきました。伊藤さん、いつも宣伝協力ありがとうございます。そしてサンママンのメジャーデビュー10周年おめでとうございます。サンママンじゃなくて学F メジャーデビュー10周年っていうことなんですけどね、もうすぐね。でザ・トーフマンも頑張ってくださいねと、私たちも新作公演頑張りますということでね、チラシを送らせていただきますので、お手数ですが何卒よろしくお願い申し上げますという形でね、ご丁寧にお手紙頂戴しております。タイトルはですね、ギャングスターパラダイスということでね、ギャングスターズパラダイス、なんかちょっとギャングものですか。義理と人情を計りにかけりゃ どっちもないのね、ギャングの世界ってありますけどね、これは越川大輔さんはもちろんメイン、キャストでね、主役で、またそのヒロインが鶴町美香さんということに なるんだと思うんですけども、お嬢さんの越川しおりさんもご出演のご様子ですね、日時は2013年6月5日水曜日から6月9日の日曜日、シアターサンモール新宿ですね、前売りが4000円の当日4300円、電話番号03-3352-5577、03-3352-5577ということですね、詳しくは DK ハリウッドホームページをご確認の上、どんどんとお出かけになっていただけたらいかがかなというふうに思いますよ。さあ、そんなこんなで、サクサクっと本日の書き換のメールをご紹介させていただいたところで、本日の1曲目ね、楽 F ゲストもしくはサブパーソナリティアシスタントの方にちなんだ楽曲にてご紹介ということになるわけなんですけども、本日のゲスト、まあ、この後ご紹介するわけですけどもね、その方からのご紹介、インプルグさんというアーティストのナンバーで、One for All ですか、そちらの曲をお聴きいただいた後に、今日の時事ネタにね、行く前に、本日のゲストの方ね、ご紹介してもらいます。まずはそれでは1曲お聴きいただきましょうか、本日の1曲目こちら。
今の緊張はかつて俺が描いてた天候か言えつか、 NO の二択なら NO 答えろ礼儀熱くなバカ、今なら何一つ成し遂げぬ今日、つらりリクノートに書き留める、そう続けることが目的じゃないか、続けることでしか目的に到達できないサパス、渡された明日もっと上手く、もっと深く、もっと伝えることきっとできるはずならもっと Yeah、俺が俺であることの意味と、俺が俺として生きてることと、あなたがあなたであることときっと繋がるはずだから、行くこの道を One for all、 One for all、 始まりがたった一人だとしても、 One for all、 One for all、 One for all、 One for all、 まずは俺から、まずはあなたから、 One for all、 One for all、
誰もが死ぬのなら俺たち一体何のために生まれた、ない答え探して過ぎてく days、 スタートもゴールも見えぬ Life is space、 存在自体が最悪なのかい、宗教や科学じゃたどり着けない、求めるアンサー正直どこにもないけど、生きてる今日、息吸い込む今、そこに価値見出したい My life、 俺が俺として生きる意味あるなら、全ての存在もなし、金も夜も街もこの時も許せぬ敵も、いつの虫にも吐き出す言葉にもきっと訳がある、俺の想像以上理解できるほど世界は深い、だが解釈は自分次第、Wow with mine, the wow with yours、 それぞれがきっと国の存在、理解できぬほど世界は深い、だが解釈は自分次第、 The wow with mine, the wow with yours、 それぞれがきっと
One for all、 One for all、 変わるのを待つか、まずは変えるのか、 One for all、 One for all、 One for all、現実は甘くないか、流す汗そして流す涙、唇噛みしめる日々の痛みが繋げる未来、全て自分しかいつあかん、するのは簡単けれど、立ち止まっても流れてく時間、同じ長さ切るならば、前に進むのが俺の答えで、足元が気になるからか、うつむきがちに歩く人々を確かに取り巻く環境、ひどいそう見直すべきかも、この国の気候、この世界が俺のものならば、俺のものはあなたのものならば、あなたのあなたのあなたのものならば、まずはカエルのさ、今日俺からさ、
One for all、 One for all、
One for all、yeah. 始まりがたった一人だとしても One for all One for all One for all One for all、yeah. まずは俺からまずはあなたから One for all One for all One for all One for all 変わるのを待つかまずは変えるのか One for all One for all One for all
はい、そんなこんなで、あ、ごめんなさい。早速、バッティングしておりますけどもね。今日、これ結構狂気になるんで気をつけてください。
ね。痛かった。
はい、はい、はい。さあ、そんなこんなでね、本日の1曲目をお聴きいただいたところで、今日の時事ネタに行きたいところですが、ここでゲストの方ご紹介してまいりたいと思います。本日のゲストですね、はい、先ほど冒頭で申し上げましたけども、なんと申しましてもいいだね、メディアで話題の、類活でね、お近づきにさせていただきました。本日のゲスト、うん、元祖大学生居酒屋店長にして、はい、株式会社 UE 取締役兼、忍者サイズプロモーターといった多種多様な顔を持つ竹秀和さんとそのフェイスブック友達、ファースト写真集密漁日記は露原里央さんのお二方です。ようこそ。
ありがとうございます。
露原さんはなんかちょっとあれだね、まあ、後でちょっとじっくりご紹介しますけど、はい、まずは何と申しましても、竹さん。
はい。
はい、ようこそお越しになっていただきましたけども。
ありがとうございます。
はい。さあ、そんな竹さんは、はい、セルフアナウンスでどういった方でしたでしょうか。
竹秀和と申します。
はい。
大阪で居酒屋大学生時代やってました。
はい。
道頓堀行った方もあるかと思うんですけども、カウンター8席だけのちっちゃい店で、学校行って、終わり次第お店に行って、ちゃんと営業して朝まで営業してですね、また外交行って毎日やっておりました。
はい、そんな竹さんが、
はい、
そうだそうだ、まあそのプロフィールは後ほどもがっつりご紹介させてもらうんですけど、はい、だいたい寺石のところに行かれたのはあれどういうことなんですか？
あれは僕が忍者サイズ、この後また説明させてもらうんですけども、うん、ちょっと特殊ないろんなパーティーさせていただいてまして。
特殊なパーティー？
そうですね、もう皆さんがね、
ちょっと話中ですけど、はい、特殊なパーティーで、はい、言うだけのことはちょっと先にどんどん言うとかあかんので、
はい、
まあ、大体ほらちょっと関西圏じゃないですか。あなたも大阪、
そうですね、
もうガチ大阪やし、
ね、
私もちょっと、
ね、
三重県でなんちゃって
関西弁、
関西弁でもう行かさせてもらいますけど、今日は、
はい、
あのフェイスブック拝見しましたけど、
はい、
今ほらなんかパーティー、いろんなパーティー言われたでしょ。
そうですね。
そういった部分で突っ込んでおきたいんですけど、
はいはいは
い、だいぶあなたこうここに出てくださるっていうのでフェイスブックでアナウンスしてもらったみたいですけど、
はい、
まあそのレスポンス、
はい、
相当なこうパーティー的なことで、
はい、
怪しいパーティーに参加しておいてのような方たちからいろんなメッセージ届いてましたけど、あれ大丈夫なんですか？
あ、大丈夫です。大丈夫です。
大体です、マリファナ、じゃなくて麻薬の上手な、
ね、正しい吸い方
とか、ね、正しい利用の仕方とか。
干渉するものであってね。
なんかその、要するに、はい、あの一人エッチの正しい仕方を教えてくださいとか、
そうですね、
でその曲何かけましょうみたいな話したら、
はい、
あの
バッハとかね、
バッハだのその
ロード第13章まで全部とかね、
ロード13章かけれるかみたいな話じゃないですか。どう考えても、
そうですね、
ね、まあまあせいぜいあの、はい、トイレの神様ぐらいのものかけませんけどね。
あ、でも長いですよ
言うてもね、あんな友達が集まるようなパーティーを主催しておいてたの。
そうですね、彼らもうすごいイベント屋さん、パーティー屋さんなんですよ。
だからあれだけのこうメッセージもノリがいいわけだ。もう
確信犯ですもん、あれは。やらしいやらしいと思いながら、
ね、いや、それはあんたが引き寄せてることになるからね。確信犯はあんたですよ、言
う
ても。
そうですね、失礼しました
。そんなパーティー、はい、でも、まあ、いろんなそのマジのパーティーもあるわけでしょ、言うても。
もちろんです、もちろんです、
はい、そんなことが、はい、その居酒屋さんとは直接関係ないじゃないですか。
そうなんですよ、と見えるんですけどね、もともと居酒屋やってましたんで、
うん、
僕料理できるわけなんですよ、多少は、はい、で僕のホームパーティーで、
まあ、
いろんな依頼主の方と、じゃあどんなパーティーしますか、料理どうしますかと、まあ、
うんうんうん、
で打ち合わせしてですね、
はい、
でそのこの間であればその忍者サイズ、
忍者サイズ、
忍者、
これまたちょっと、はい、関係なさげですけどね、
はいはいはい、
これどういった関係なんですか？
たまたま知り合いの方なんですけど、
うん、
ビーズブートキャンプ、
もうほうほうほう、
4年5年ぐらいもあったと思うんですけど、ね、
あのなんかこう、あの黒人の人が、
そうです、ビキ隊長が、
軍隊のね、はい、あれで、はいはい、うんうん、エクササイズする、
そうです、そうです、
はいはい、
で、あれの日本版を作ろうと、
はいはい、
まあ、日本文化、
はいはい、
忍者を使ってね、
はい、
どうせだ 忍者サイズ、忍者を使ったエクササイズをしようと、それが忍者サイズなんですけども、
あ、それでサイズはずっと上げて、
エクササイズ、忍者サイズ、
ほうほうほう、
で、まあ、ジャパン忍者なんで、忍者パンって合言葉でね、まあ、させていただいてるんですよ。
あなたもそれ運動なさるわけ。
そうです、僕プロモーターとしても やってます
これで今日こんな迷彩服みたいなの着てるの。
そうです、
そうなん
です、そうなんですそこはまあまあ、
今思いついただけ
やろ。まあまあ、まあ、関西人ですいません、
ノリでね、ノリついてツッコミ違って
忍んでるわけです。
いいです、いいです。まあまあそんなんで、忍者サイズを、
はい、
今またまさしくの DVD が僕ちょっと拝見、ね、拝見してきましたけども、綺麗なそのくのいちみたいなお嬢さんもいてて、でこう踊りながらやるわけですよね、はい、あれはそのガチ忍者のパフォーマンスっていうんじゃなくて、はい、あのエクササイズがその売り物。
そうですね、エンターテインメント、忍者のエンターテインメントという形 で7月の4日からパリの方へ、
パリ行かれるの？
行ってジャパンエキスポでちょっと宣伝してこようかと。
おお。
アマゾンでも3980円、サンキューハッピープライスで売ってるのでね。
あなたも行くの？
あ、もちろんもちろんもちろん。
出国拒否とかそんなあの出入国管理局とか大丈夫かね？
大丈夫ですかね？
麻薬とか言
う
てんのに。
ああ、そうですね、ちょっとやめときますじゃ
あ。冗談抜きして。
いやいや、帰ってこれなくなるんでね。
それにしてもその、はい、今ちょっとお値段まで出ましたけど。はい、それは今正規の販売値段
ですか？もちろんです、アマゾンでね買えるんで、もしやったら、
さすがプロモーター。
いやいやいや、早速もう宣伝させていただきますよ。
抜かりないですね。
いや、もうしっかり
させて、まあ、後で時間取ってますがガチやってくださいよ。
忍んでますんで。
いやいやいや
忍者だけにな
るほど、忍者だけに忍んだり、ちょっと前へ出たりねしつつね、
行ったり来たりしながら、
じゃあちょっと忍ばんところで聞いておきたいんですけども、はい、なんか笑っていいともにも出てきたみたいな話じゃないですか？
そうなんですよ、はい、そこで、まあ、主婦忍者がね、はい、まあ、社長の方がやってるんですけども、うん、がいいともの方にね、その忍者の格好して忍者ということで出たんですよ。
出てきたの？
でももちろん忍んだんでね。
忍んだんで、あの本ちゃんじゃなく写真だけでみたいな。
放送されず。そこしっかり忍んできて。
なるほどね。はい、あ、そうですか。笑っていいと思ってた。私も昔覚えがあるんですけど、タモリさんに手錠かけて怒られて、えらい目にあったことあるんですけど。まあまあその話、まあちょっと彼女が今ドン引きしましたけど。いやいや、まあまあそれはまあ昔の話、もう何十年も前の話なんでね。あれですけど、まあまあ笑っていいと思って、はい、あ、出てはるわみたいなことでちょっと。ね、映像も拝見しましたけど、はい、それだけご活躍の、
ね、
今忍者エクササイズ頑張っておいたということなんでね、
はい、
じっくりだとまた、
は
い、後ほどお話伺ってまいりたいと思いますが、はい、さあそんなことでさらにもちょっとまたその関係性としてはどうなんだろうと思うようなお嬢さん、こう一点こちらどういった関係になるわけですか？はい、タケさんの方からご紹介してください。
あ、僕そうなんです。で、忍者サイズの料理イベントだったりしててね、
うん、で黒市だって、黒市違う、
ちょっと
やった、ちょっとやった、説明して説明して、いやいやお嬢さん、いやいや竹さんの方から。
あ、そうなんですよ。で、僕の料理パーティーで、あ、まあ、アシスタントなりやっていただいて、
そうなの、
彼女も料理できる人なんで、はい、で僕がまあ50人前一人で作るのも寂しいし、
寂しいし
疲れるし大変やし、ほうほうほう、助けてくれと。
あんなビキニの格好で料理作りやんの？
違う
違う、忍ばして
そこは忍んでない、
くのいちの
格好、あんなの露出の激しいの忍んでないから。
出てる
全然出てる
出てる出てる、
じゃあもう見てきましたよ写真。激しいのいましたよ、いっぱい。
激しいのいっぱいありました。
激しいのいっぱいありました。でもなんかちょっと、情報に訂正とかそんなのがあるんですって、お嬢さんの方から。ね、あ、お名前ちょっともう一回改めて伺っておきましょう。
露原リオです。はい。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。露原リオさんね、はい。お名前がちょっと難しいんだけども、これは、はい、朝露の露に。
そうです、露出の露ですね。
露出の露。そっちかい。
ロシアの露なんです。
正しいかもしれない。正しいかもしれない。に、それに。
原っぱの原に。
うん。
里に保つですね。
で、リオさんと呼ばれるね。リホさんじゃなくてね、はい、リオさんと呼ばれる。
はい。
で、そんな露原さんはやっぱりグラビアを専門にやっておいてたんですか？
はい、もともとグラビアから入ったんですけど、
はいはい、
最近はあのルビアンカっていうあの露出が多いエロギャル用の、
うん、
あのブランドをデザインしたり、う
ん、まま
デザインしたりモデルしたり、
忍んでないじゃない
、出してってます。
出してってますよね。
はい、
あ、そうですか。もうおじさんお喜びよ、もうそんな。なんならそのまま来てもらってもよかったので、いや私も含めてですけどね、お喜びなんで。あとでちょっと奥の座敷あるんで、
はい、
ちょっと写真撮影とかやらせて
もらいましょう。
みんな来てよお店に。
えらい騒ぎですけども、そうですか本当に。あ、お嬢さんもやる？あ、お嬢さんもやる。
一緒にやりましょう。
やって。
巻き込んじゃって。
どう見たって肩嫌がなあんた。まあまあ冗談抜きして、そんなお二方はそういったことで、はい、 でじゃあもう大阪からのつながりってことですか、そうなると。
いや、
居酒屋店長、こっちから
の。こっちです、こっちです。
そうですか。
まだ半年ぐらいなんですけど。
はい。で、またね、はい、まあ、それにしても、今日は武さんがね、はい、そんなメインで、はい、のご紹介になるわけですけども、まあ、私が無理に、ね、ちょっと今日はアシスタントの方が、不在なので、はい、なんか、いいお嬢さんいたら連れてきてくれないということで、わざわざお連れいただいたわけだ。
はい。
で、あんたもそうやってもらえてきたんだ。
そう
ですよ、と。そうなんです。ありがとうございます。でも、その新しい情報、ちょっと、訂正も含めて、聞いておきましょうか。なんか、もう新しい写真集出てるんでしょ？
新しい写真集はもう出てないんですけど、
あ、出てないの、
うん、もうそっちのルビアンカの方のデザインとかモデルの方を中心にやってて、
うんうん、
そうですね、
もうこのもう前の 写真集の、はい、この密漁日記っていうのはもう過去のあれなんだということですか？
そうですね、
うん、もう今はちょっと違うんで、
今は多分、うん、古本屋で売ってます。
ほんならええやな、別にそれちゃんと事実なんだから嘘じゃないわけだけどね。
多分売ってると思います。
はいはい、いいじゃないですか。
手垢いっぱい
のやつが、はいはい、またじゃあ新しいね、はい、作品とかできるようなことになりましたら、はい、いつでもまた武さん抜きでお出かけさせていただきたいと思います、ね、
はい、
どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、さあそんなこんなで、学芸的にはコンテンツがございますんで、そのコンテンツに沿って、まあ、番組を遊んでいただくということでお願いしたいと思いますが、まず最初今日の時事ネタということで、私がね10項目ぐらい気になったニュースを読み上げますので、それについて、まあ、それぞれにコメントをいただいて、その方の人となりとかですね、あるいは、まあ、どういった考えをお持ちなのかみたいなことが、まあ、ざくっとリスナーの方に伝わればなみたいなコンテンツになっております。そんな難しく考えてたことないんでね、
はい、
まず読み上げてまいります。乳がんでも重粒子かな、これ重粒子線治療という、まあ、医学用語があるんでしょうね、うん、
はい、
体の負担少なく臨床研究へ、続きまして路上弁当食えない話、食中毒が心配、都が販売規制検討ということがございましたり、続きましてベビーカー利用ルール統一へ、電車バスに優先マーク、北朝鮮、続いて北朝鮮日本海に向け 2日連続、うん、短距離ミサイル発射ということがございましたり、続きまして羽田空港開港35年空港自由化、チャンスに、続きまして放射性物質検査へ、カレーだな魚のカレーだな、武さん魚お好きなんですよね。
はい、好きですね。
カレーなどを採集、福島県南部沖ということがございました。続きまして橋本氏発言、問題 75% 内閣支持率 65% 世論調査ということがございました。続きまして富士山で巨大山崩れ、最大津波は3メートル、静岡の大資産、静岡大だな、静岡大が試算したということですね。続きまして関西弁で広島弁で励まします、自殺防止願うアプリというのができたということですね。タカさんにぜひ励ましていただきたいものですけど、
いや標準語で頑張ります。
いやいや 逆に数字が増えたらかなうなみたいな感じですまあ冗談抜きして、最後にカンヌ映画祭、日本映画そして父になる、 これは公式上映ということですが、福山雅治さんといった主演の作品かと思いますけども、まあ、この辺お嬢さんなんか興味あるところじゃないかと思いますけども、さあそんなこんなで気になったニュースを、タカさんの方から何かございましたら伺っておきますが、
いやもう関西弁で励ましますですよね。
ねえ、
ねえ、
あれやっぱり どうですかこの辺は。
いや基本が関西弁だからね、
うん、
今更標準語喋れないですよね。
だから関西弁だいいじゃないですか、あったかくて。
そうですよね、うん、みんな関西ってね、関西国作っちゃったらいいのにと思いながらね。
うん、宇治さんはどちら、ご出身は。
東京です。
あ、東京なんだ、はい、東京どちら。
下町の方ですね。
下町でもいい、まあ、まあまあ、そこはやっぱりちょっとあれか、置いといた方がいい。
そこは露出できないかもしれない。
ちょろちょろちょろちょろ、下町ってもう、いや、これ、彼なんかも下町、江戸川の方ですね。
あ、本当ですか。
うん、
ね、浅草の方で生まれ育ちで、町屋ら辺を通りながら
みたいな、
その辺うろちょろしてます。
あ、そ 言うたらええがな、なんかちょっとよっぽどなんか隠してんのかなとか、ちょっと控え、ね、アイドル系の人ってあるやんか、訪ねてこられたりすることあるからね。
忍んでるんですよ。
そう、あ、忍んでないがな、言うたら今言う
たら最初忍んでみた。
いやいや、だからまあ東京って言ってもね、東京近郊の方でも、
はい、
まあ、この前ね浅草三社ありましたけど、
はい、
やっぱり、
はい、
あ、やっぱそうですか、
はい、
あんな見ると血が騒ぐみたいな。
うん、楽しいですよね。
楽しいですよね。あんたどっかちょっと空気とか抜けてる、大丈夫。
抜けてない
、大丈夫ですか。
シューって言ってますけど。
シューって言ってるんだ。ガスボンベ、ガスボンベとかじゃなかったらいいです。
はい、
大丈夫です。なんか今日ちょっとやばい放送やなこれ。相当やばいねこれ。
はい、まだ8時前です
ね。大丈夫です。まあまあ、じゃあそんなことで、でもね、大阪弁なんかじゃあお嬢さんあんまり馴染みないですか？
そうですね、
東京の人だから。
でも映りますね、喋ってると。
僕の関西弁
だって濃いからね。
いやいや、スースーですよ、そんな。
せやねんとか言ってますよ。
せやな。
せやな。
あ、言っちゃった。
でも、タカさん、今、はい、まあ、言っても僕らの頃なんかは、はいはい、もう三重県でも、はい、まあ、それはもう清水なんかも一緒だから、はい、言っても吉本新喜劇とか見て育った世代ですよね、
正直だ
とかね。
はい、
まあ、でも、その当時、大阪弁って言ったら、はい、やっぱりもう東京の方ではもう、ちょっと馴染みが薄かったには違いないと思うんですよ。
すね、ね、
今はもう、大阪芸人さんが、どんどんメジャーどころで、はい、ね、東京の方に拠点を移して活躍しておいてみたいなところあるから、はい、もう大阪弁も当たり前みたいに使ったりするでしょ。
そうですよね、もう大阪弁が標準語なんですよ。
そこまで言いますか。
言いますよ、僕は言います、言います。聞かない日ありますかってとこです
よ。ああ、なるほどね。
あるよ、
まあ、それ持論としてね。
そうです、そうです、自分が喋ってるんでね。
そう、いいですよ、いいですよ、まあ、だからその傲慢さが、まあ、大阪人のゆえんといえばゆえんみたいなとこありますしね。もう世界の中心大阪みたいなとこありますからね。
知らんでください。
そう、失礼しました。
ツッコミ、
失礼しました、失礼しました。
まあまあ、だからそんなんで、まあ、確かにその大阪弁はもうポピュラーになってきたわけですけども、はい、客観的にでもその大阪弁に対してその、はい、イメージっていう部分では、はい、改めてなんていうんですか、なんか思いを寄せるようなところってあったりしますか、っていうのはこういう、まあ、自殺の、ね、はい、アプリとかっていうことになると、はい、やっぱり人情通う言葉と、
血通った言葉がね、
いうことになると大阪弁やでと。
そうですね、うん、やっぱり大阪人間が大事なんですけどね、今間がちょっと失敗しましたね。
いや、全然心配ないですよ。
大丈夫ですか、大丈夫ですか。
この間も大事にしたい。
ポイントになると
こ、そう、
間ができたら怖いじゃないですか、関西人。
まあまあ、僕らなんかでもそうですよ、はい、やっぱりその空間恐怖症みたいなのがありますから
ね。あります、あります、あります。怖くて怖くて。
今のでも間はしっかりと生かしで使わせてもらいますからね。
あ、そうですか。
普段だったらまあ編集してもいいとこなんですけども、はい、そこは竹さんだけに
生放送で、
それはそうでしょう。だから多分ね、Facebook つながりの友達とかそんなの聞いてるじゃないですか。
そうね、聞いてるかもしれ
ないですね。今の間についてきっといろんなこう、ね、ダメ出しとかクレームとか来ると思うので、
勉強させていただければと。
そこは期待したいですよね。
そうですね、この後ね、うん、どんな反応があるかと。
そう、あとだから2回ぐらい欲しい。あと2回ぐらい欲しい。
怖いな。
間が欲しい。
間が欲しいのか。
うちらはもうそんなドキュメント性を重んじてますから、全然問題ないんで。
でもフリースタイルで。
でもやっぱり、はい、大阪の人って、まあ僕らもその関西系のね、ノリでずっと育ってきてるからそうなんだけど、なんだろうな、その、笑いというものが自分のステータスであり、はいはいはい、それにこうついてこれないかったりとか、はい、それに混じれないっていうのが、なんかこうちょっとこう、言い方はどうか分かんないけど、
ニュアンスっていうかね、
いやいや、踊ってるっていうかね、なんかこう、そんな風な見方されるな、されるとかなんちゅうんで、はい、もう一生懸命それこうがっつりこう食らいついてくるとか、そこでこう切磋琢磨されるみたいなところってあったりしない？
ありますね。
うん、っていうのはね、分かりやすく言うと、ちょっと今の分かりにくい方が分かんないけど、これ今から言おうとしてることとさっきのと例えが合致するかどうかは別なんだけど、
はい、
大阪で俺一番おもろいねみたいなことを言ってる若者が東京の六本木であったんですよ。で、まあ、20年とか、まあ、25年ぐらい前だと思うんだけど、もうパーパーパーパー行くわけですわ、
うんうんうん、
ね、はい、でその当時そうやな、ダウンタウンがバーッとこう東京進出で来て、はい、来始めた頃ちゃうかな。ほう、だからその子もまあちょっと、いや、お医者さんで、歯医者さんかなんかで仇の人なんだけど、
はい、
まあ、2世でね、うん、だけど、お笑いを目指してたわけですよ、なんかちょっと変わった子やったよね、で、六本木でまあちょっとブイブイ言わしてて、で、まあ、何を言いたいかというと、ダウンタウンは落ちたと、はい、
ほう、
わしの方がおもろいねんと、もう、まあまあ、まあまあまあ、福、まあ、それ、武さんが今、どんな耳で聞いてるかどうかわからんけど、
いやいやいや、
ダウンタウンよりも俺の方がめちゃおもろいんやと、
おもろいと
言うて、まあ、そんなことやってたわけです、
はいはいはい、
で、たまたま僕がその大阪行くことがあって、
はい、
で、その子に、連れてかれて、ちゃんちゃん焼きとか、なんかあれやんか、大阪の、
ね、
鉄板のこんなのね、で、お好み焼きやりですよ、言うても、
はいはいはい、
まあ、そこはもうコテコテの大阪の、要するにもう、
コテコテの
もうど真ん中
下町の、まあ、道頓堀、千日前、
はいはい、もうその、すごいその大阪 のモードの、
はい、
とこですよね、
雰囲気のね、はい、
でそこで、まあ、例えばその子がマサヤンって言ったら、
はい、
そんな飲んで勢いで、まあまあまあ、僕が、
はい、
言うてもマサヤンだって、ダウンタウンよりおもろいって言うてたじゃない。
ちょっと黙ってくれる、ちょっと黙ってくれるみたいな。
お前言うととは全然違うやん、やる気になるやつとで、
どうやって
んだ
よ、
いや、あかんって、あかんって、ここはあかんってみたいな。どんどんめっちゃおもろい、自分の方がおもろい言うてたやんけ、いや、あかんって、それはあかんって、やっぱあの感じ。
はいはいはい、
だからなんかやっぱり、そのお笑いっていうものに関するなんかヒエラルキーだったりとか、なんかこうちょっとそのマジな部分とそうじゃない部分っていうのは、もう大阪人じゃないとわからないところがあるのかなみたいな印象があって、いや僕本当に帰って申し訳ないことしたなという感じがあったんだけど、それは別に変にいじってやろうとかするんじゃなくて、だって本当におもろかったからね、その子も、だからいけてんの違うかなと思ってたから、本当に恐縮してんのよ、めちゃめちゃ恐縮してんのよ、俺、いや、ちょっと殺されるかもしれない。
ね、
脇腹とか抱えてるわけ。刺されたらいかんさみたいな、
ね、道頓堀捨てられたかなんかね。
いやいや、やっぱそんなことになるわけですか。
いや、
それも大阪湾に埋められるかもしれないわけですもんね。
ねえ、やっぱ、ね、まあ、だからそれだけのなんていうの、お笑いに関してはマジだ、
もう必死なん
だなというところがあるわけですよね。
はい、
あ、まあ、そこはやっぱりどうですか、タケさんから見ると文化の違いとか、その土壌の違いみたいなことあるんですかね。
いや、それありますよね。さっきも間が怖いですもん。
やっぱそうなん
だ。怖いですよ。
まあ、そんなわけの放送じゃないから大丈夫なんですけどね。うちは大丈夫ですけどね。
はい、
まあまあ、そこは編集なしで使いますけどね、もちろん。何回もなぞるな
って。いやいやい
や。いやらしい。まあ、冗談抜きして、そんな、あ、大阪からね、ご出身、
はい、
竹さんだけに、居酒屋、
はい、
これももうバリ大阪でしょ。
そうですね、やってましたね、ご存知、
大阪弁でもうガンガン、もうちょいちょい走るわけだ。
そうですね、もうほんまにお気にです、毎度どうもです言
う
て、
うん、
飲み物何しますかと、
うん、
生買いときますかと、
うん、
そんな感じですね。
これはでも、はい、居酒屋でそんな店長するのは学生さんって珍しかった時期なんやろか。
そうですね、まあ、現役でその時普通に学生で、
うん、
本当に朝から学校行って、
うん、
学校終わり次第、黒門市場、大阪の黒門市場行って、
うん、
まあ、仕入れして店行って仕込んで営業して、
うん、
6時から朝の6時まで営業して、
うんうん、
で終わり次第ほんまにスナック行って飲み直して、
うん、
でもう一回学校行ってみたいなね、
ま
あ、日々をしてたわけなんですよ、
ほうほうほう、
で学校行ってとりあえず昼飯食って生中みたいな。
ああ、そんななんだ。
先生も知ってたからね。
学校行ってんのかも、予定のか分から
ん
ような状態、
ね。分からへんような状態でね。まあ、先生も知ってたから多めに見てもらってね、知ってたんですけど。で、大阪のテレビ番組とかでも、学生がそんな、道頓堀、千日前で、まあ、大学生が居酒屋やってるということで、テレビも取り上げていただいて。
そうなんだ。新聞とかもね。
新聞載ってもらいま、載せてもらいましたね。ヤフートップでも載せてもらって、
はい、
クリスティアーノ・ロナウドの下に竹秀和と乗って、
そ
こじゃないやろと。
もう
乗る場所おかしいやろと思いながらね。いや、恥ずかしかったですね。
まあ、ちょっと嬉しいわよね。
まあ、それはまあ、ね、まあ、大阪人謙虚なんで。
放送を聞きの皆さん、どのように受け止めておいででしょうか。
やめてね、コメントつけるのも。
かぶってくる。わしは喋ってくるんです。バリ関西弁な今日。
間が怖い。
いや、結構ですよ。大丈夫ですよ。はいはいはい。まあ、こんな2人のこう関西テイストの会話を聞いてて、お嬢さん、どんな印象ですか。
関西テイスト。
言うても東京人じゃないですか。
今関西テストだったんですか。
いやもう、このノリはね、僕的にはですよ、僕的にはですよ、僕の中ではです
よ、僕もそうですね、
だって俺こんなだって学園放送こちらのルチさんにね移ってきて、まあ約まあ、7月で1年ぐらいになるんですけど、でも放送もこう9年来派で10年になりますけど、こんなちょっとマシンガン道具みたいにやるのちょっと久しぶりです。僕ちょっと行き上がった
どうですか皆さん。
いやいや本当に、まあ、あんまりないですよ。
あ、
やっぱ僕もついていかないかなと思うし、その空気にほらお嬢さんも言ってたじゃないですか、竹さんのねそういうのに巻き込まれるみたいな、
巻き込まれます、
あるとか、今僕ちょっとそんなちょっと今こう
露出して露出して、
その忍んでない感じにこう巻き込まれてる感じありましたからね、
うん、だから、うん、いっぱい巻き込まれてます
もん、ね、そうだから偉いところから三重県のまたそのね、ああもうそれはもう黒潮光る広い海、
ね、
のそこから来てる方もおじさん巻き込まれたんでしょうね、きっとそのなんかね、お嬢さんも今日初めて言ってたしね、
二十歳の女の子をね、さっき初めて会って、
巻き込まれて、
はい、まあまあ、
お昼に初めましてしたんですけど、
そうですね、言うても、まあ、その他はこのぐらいの感じですけど、まあ、だからそのトーク的な感じとか、ムード感でいうと、
はい、
お嬢さんは東京じゃないですか、
そうですね、
ね、その彼と付き合ってて、どんな感じなんですか、やっぱりいつもこんなノリノリなんですか、
そうですね、何を言ってるかわからないんで、ちょっとたまに、ふふふって笑ってるけど、分かってない時あるんですけど、
怖い。
早くてわからないとか、
まあありましたね、そこはね、
料理の
手伝
い
ね、本人も
分
かってない部分もあるんでしょうけどね、きっとね、
うん、
まあまあそしたら、まあ、竹さんのね気になるところのそのニュースソースでいうと、まあそういったことで自殺防止にね、
そうですね、
大阪弁が一役買ってくれば一番いいよ、はい、というふうなことでね、
はい、
と思いますけども、さあそしたらお嬢さんの方でいかがでしょう、なんか気になったニュースソースありますか。
うーん、どうでしょう、
うん、 あんたまたスローリーやね、あんた。あんたまたスローリーや、
そこはね。
はいはい、どうぞ。
私の先輩が、あのインディン・オブ・ジョイトのインディンさん、
はいはい、あの M 開脚とかの
M 字開脚
の、はいはい、お嬢さんね、
今あの子供先輩なんだ、台湾で育ててるんですけど、そのちょっとこの、うん、ミサイルをちょっと、ね、
北朝鮮日本海に向けて、はい、ね、だってインディンさん北朝鮮違うでしょ、
違います、違いますけど、
まあ、大陸の方ですけど、あんたもまだざっくりしてんなそこは、はいはいはい、
ひどい方が、
は
い、
インディンさんはあの、はい、あの平和万歳でやってる、うん、それをコンセプトにやってきた方なんで、
お
ちょっとあのあ、
なるほど、ね、そこはあのつながりました、はい、十分つながりました、
そうですね、気になるところです、
でインリンさんと一緒にそのお仕事したりとかみたいなことはやっぱりあったりするわけですか、先輩後輩
だけに、そうですね、昔はちょいちょい絡んでましたけど、うん、最近は今、
あなたもあんな大胆な格好されるわけですか、ね、M とか S とか
M はね、 S はしてないんですけど、ね、S はよくしてました、
いや、そうなんですか、
S はね、こうやってやるんです
よ、あ、やるんだ、はい、腰をこう、くびらして、
おーおーおーおーおーお
ーおーおーおーおーおーリスナーの皆さん想像してください、
はい、引っ張らするんですけど、
はい、あとは でもどんなフォームがあるんですか、その文字で言うと、
文字で言うと
M があったり S があったりと他にもあったりするんですか、
横横に寝たままの M とかですかね、
寝たままの M、
はいはい、立った M じゃなくて、うん、寝た M ですけど、
ね、おー、そういうのあるわけですね、
は
い、おーも、まあ、おーもね、
お
お
お
お
お
お
お
お
おおおってどうやるの、
あのね、言うてもラジオやから3人でおーおーおーおー言っても伝わらないでしょ、わからないでしょ
気持ちが、
まあまあ、でもね、そのオーバックとかあるじゃないですかね、パンツはオーバックとかあるじゃないですか、ティーバックもあればオーバックもあって、俺一人エッチみたいやろ、だって
分からない分からない、
ティーバックがあればオーバックとかあるじゃないですか、で業界の方でしょ、あなた、
あ、おあり、あると思いますけど、ね、入ったことないですけどね
私だってね、ちらっと聞いてますよ、こんな放送やってるから、はい、やっぱりそのグラビアの方もおいでになれば、はい、アイドルの方もおいでになるでしょ、はい、言うてもそこのそういうお嬢さんたちは、なんかこう、ひそひそ話とか、そういうちょっと業界の隠れ話みたいなことで、なんかグラビアとか、そういうやってるお嬢さんたちは、もうな、はい、テープと、なんかなんと、ガムテープみたいな、なんかテープがあるんですって、はい、それも前張りとちゃうで、あんた、
言
う
てない、そうです
、あの、ちょっとこう、寄せてあげてみたいなのと、そうそう、なんかそんなんは七つ道具だよねみたいな話、聞いたことありますよ、あんな本当ですか、やっぱり。
私は使ってるの見たことないんですけどね。
それはなんかプチ自慢ですか、それは。
見たことがない。
あ、見たことない。自分はそうじゃないってことじゃなくて。
は
い、
私は
でも、私はそんな必要ないのよということじゃない。
結構自然が好きな人だったんで。
あなたはね、はい。でもその話は聞いたことないですか。
聞いたことありますね。ガム手で寄せるとか。
ね、寄せてあげて。
痛そうなんでできないですけど。
あ、そんな痛そうやな。
だってなんかみんなこしらえてくるらしいじゃないですか。こんなところから肉寄せてきてみたいな話聞いたことあるしね。
はい。
お嬢さんはそんなことないわけだ。
でもなんかうちの事務所のコンセプトは、うん、そういうのがなかったんですよ。自然が一番っていう。
自然が一番と。
太るなという感じ。
ああ。はい。ああ、天然そのものやもん。すべてがね。
本当ですか。
オーガニックや
ば。オーガニック、そうそうそう。
なるほどね。はいはい。まあまあ、そのうちもインディン・オブ・ジョイトイさんと先輩後輩の関係だということで ね、
ですね、
で、はい。今後もまたそういう活動をなさっていかれるには違いないわけでしょ。
はい。
はい、楽しみですね、でもね、
はい、
はい、まあそんなこんなで、いえ、こちらこそそんなお話をまたね、番組を追って、どんどんと伺ってまいりたいと思います、はい、それでは CM に続いてですね、まあ言ってもそれでも今日はね、タケさんがその、はい、メインでございますんでね、タケさんの方のプロフィールと詳しく次のコーナーでご紹介してまいりましょう、それでは CM でこちら、
春夏、秋、冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わり、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード、電話番号03-3716-1951 03-3716-1951、 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
女性サブパーソナリティによる新コーナーのお時間でありますけどもね、本日はゲストに、竹秀和さんと露原理央さんお越しになっていただいているということでなんですけどもね、
はい、
さあその中でも特に、今回はね、竹さんにフォーカスして、ね、
はい、
学歴的なプロフィールのご紹介を申し上げたいと思いますので、
はい、
もし訂正や付帯事項等ありましたら案内ないとご指摘いただけたらと思います。はい、さあプロフィール、竹秀和、生まれ1988年7月11日生まれ、出身が大阪府は大阪市、都内現在荒川区在住の血液型 A 型ということですね。過去に千日前の居酒屋ナバちゃんに大学生店長から始まり、集いどころナバちゃん等にて、漁師が作る干物の看板メニューや、オリジナルメニューをツイッターやミキシーを見てくる新規客ほか、女性客も多数来店し人気を博す。卒業後通信関連の仕事に疲れたんでしょうかね、ここはね。
そうですね、
はい、現在の肩書きとしては元祖大学生居酒屋店長兼株式会社 UE 取締役兼忍者サイズプロモーターといった3つの顔を持ち、
はい、
今回は Facebook 友達にして、ファースト写真集、まあ、密漁日記をね、発表の露原理央さんに、一緒にお越しになっていただいてですね、我が学園府にてラジオデビュー、ますますその活躍の場を精力的に拡散拡大中といったところですけども、うん、いかがでしょうか。
いかがでしょうか。
はい、なんか訂正とか不対事項ありますか。
いや、もうこのままです。
大丈夫ですか。
大丈夫です。大丈夫です。
はい。
そうですね。まあ本当に学校時代にその居酒屋に、うん、まあずっと働いてたんで、はい、もう本当水商売に関しては結構長いんですけど、
ね、
で、まあそれも大阪のコテコテのとこなんで、うん、本当に人間の、うん、その熱気であり。大阪気質でね、
はい、
ずっと営業してまして、
はい、
まあ、それがさっきも言ったんですけど、インターネット上にねクリスティアノ・ロナウドの下に出てきたりとか、
うん、
テレビでも取り上げていただいたりとか、
うん、
今回ラジオにも出させていただいて、もうね、あのお店のおかげなんでね、本当のお客さんにも本当感謝感謝で、
うん、
また来月の6月10日と11日にね、ちょっと告知なんですけども、
はいはい、
大阪でちょっと帰るんですけど僕がね、
はいはい、
その時にまあ同窓会がてらもう一回あのお店をやろうかと。なので元祖大学生居酒屋なんですよ。
もう、
はい、
これも、はい、あれパテントじゃなくて何でしょう、著作権的なあれを取ったらいいんじゃないの、自分。そういうわけにいかんの。
え、そのお店の名前よってことですか。
違う違う、元祖大学生店長みたいな。
どうですかね、今はもう今の人に任せてるんで、
うん、
それはそれでいいのかなと、
まあ、僕も言うてみただけやけど、ね、
そう、
いや取れたらすごい、そうそう、取れたらすごいなと思ってさ、
はいはい、
ね、だってその当時いなかったわけでしょ
多分、
ね、
ちょっと長 い,
いやな感じでね、うん、元祖大学生居酒屋店長もう感じばっかりじゃないですか、
うんうん、
余計うさんくさいから結構探してくれるんですよ、うん、何これうさんくさ、ちょっと行ってみよう、
ああそんなもあるんだ。
で、僕当時大学生やったんで、うん、お客さんやっぱ40代50代のお父さんお母さんぐらいの世代の人がね、
はい、
まあ、通る道だったわけですよ、
うんうん、
息子のように皆さんに可愛がっていただき、
うん、
もうお客さんとしてね、うん、もう毎週のように来ていただいた人もいましたし、
はい、
場所が場所だけに水商売のお姉さんお兄さんもいましたしね、
うんうん、
いろいろ連れていただいたりして大阪をどうも勉強させていただいたと、
うん、
でね、将来的にはまた大阪に帰って恩返しできたらなと思って、
うん、
大学出て通信会社、東京の通信会社にで働いて、
うん、
まあ、それなりに頑張って大阪に帰ってもう一回店出して、
うん、
あの時はありがとうと帰ってきましたと、
うん、
という具合に今回忍者サイズのプロモーターもさせていただいて。
忍者サイズってどこから湧いてきた話なんですか。それはやっぱりその、
はい、
この通信関係の お仕事のな、
ではなくです。
なく。
なく、こっちでもその交流会とか、
うん、
まあ、いろいろ参加させていただいてて、
うん、
でそこでたまたま知り合った大阪で大阪の社長さんがたまたまいてたんですけど、
うん、
その人がまあ忍者サイズを作ってはって、
うん、
でそのプロモーションすると宣伝活動したいしながらイベントしましょうと話になって、
うん、
で僕がまあ普段使っているイベントの箱があるんですけども、そこでまあ50人前
のそういうパーティーとか、はい、
そうですね、
そのイベンターとしてのあれも好きだから、
そうですね、大阪でもやってましたし東京で今でもやってますし、
うん、
本日も2、3回してますし、
うん、
ちょっと露原さんにも料理のアシスタントに毎回行ってもらって、
うん、
一緒にさせていただいてるんですよ、
あ、いいね、
はい、
まあええねって言ったら思い出したけど、
はい、
あなたは本当にええなと思うのは、
そう、
言うても、
ええ、
何ですか、フェイスブックの方でね、
はいはい、
たくさんそのお友達のその、うん、あれなんちゅうの、はい、Facebook の
お友達ですかね。
なんかあの公認しますか容認しますみたいなのあるでしょ。
お友達招待ですか。
招待じゃなくて
承認
承認承認
承認承認
承認
承認承認承認承認承認
承認承認承認承認承認承認承認承認承認承認承認承認承認承認承認承認承認承認承認承認承認承認承認承認承認承認承認承認承認承認べっぴんさんで可愛らしくて、まあ、耳麗しいお嬢さんが行さんおるのは、はい、やっぱりその居酒屋さんからの何かっていうことですか。
いやもう単に美女と野獣ですよね。
いやいや
いやいやいやいや、
でもなんかやっぱりそのねえ、つやさんでも、はい、あなたもフェイスブックやってるんでしょ。
はい、やってます。
だからこうお友達とか見てやっぱりあなたのお友達だったらやっぱ可愛い子多いから
ごっそり。
いやそりゃそうでしょ、そうなるでしょ。
ごっそり
ごっそりここにまたなんか網打たれてやね、ずれずれと引っ張られたらフェイスブック友達っていうことになるじゃないですか。だとしたらおのずとやっぱり綺麗とか可愛い子が集まってくるわね。
そうですね、もう本当に僕が いや申し訳ない申し訳ないと思いながらね、僕がもっとかっこよかったらいいのにと思いながら。
だから逆に杉原さんからしてみると、はい、あそうか野獣だからえ男はそこには集まらないからおらんのか。そんなこと言うたら、ね、リスナーのこれ聞いてくれる人にあれか、敵に回すことになるか。
みんな言われてるよ
いやいや、そう話はここからやから
ね。あ、なるほどなるほど。
私趣味がおかしいんで大丈夫ですね、いろいろあるんで。
それもあんまりプラス思考の回答にはなってないけどねでもあれだ
ほほん、
まあ、魅力的な人には違いないわけ、はい、お嬢さんから見てて、折原さんから見てて、竹さんという男は。
竹さんはひげを剃ってきたんですよ、
最近、
うん、そうそう、僕が会った時にひげ生やしましたもん。
なんか5歳、6歳、7歳ぐらい若くなって、若かったね。うん、普通の
髪の毛もなんかボサボサでさなんかちょっとこう、ね、中国マフィアみたいな感じ
の
感じやったけどね、はい、今日はなんかさっぱりしてきてどうしたのって、うん、第一声聞いたぐらいなんだけど。
薬剤師みたいだったもん。
薬剤師
ああ調剤師とかね。
そうそうそう、中国の
薬剤師。ちょっと想像がつかないですけど
この薬を飲めみたいな、
まあ、飲んだらちっちゃくなっちゃうぞと。
でもやっぱり、ね、そこはあの、はい、杉原さんにお聞きしたいんだけど、やっぱり、はい、お仕事しててもそうだし、そのお友達関係とか見ててもやはりこう人をそらさないというか、今のこの軽妙なね、あのおしゃべりだったりとか、まあそもそもノリが良かったり明るかったりするじゃないですか。そうですかって聞かれても私は今私が質問してるんですから
言ってるか分かりますか。
うん、いや、まあ、まあ、分からないところもだって、まあ、ぼちぼちありますけど、それはまあお互い様として。それにしてもほらやっぱりその感じが、友達を多くこう、集めておいてだったりとか、いやそういうネットワーク作っていくみたいなところあるんですか。どうなんですかそこは。だって嫌われ者だったらこんなにフェイスブックもたくさんお友達いないでしょうし、
はい、
その新聞だとかテレビに新聞とかテレビにも出たりとかしないでしょ。ただ単に
新聞テレビには出てません。
いやお嬢さんと違う
もん。僕
竹さんの話だ。
竹秀和がね、はい、うんうん、結構前ですよ。でも出たのは
見たかった。
うん、今度なんか持ってきます、
はい、
DVD とかあるんで。
はい
はい
はい。間が怖い
今のはあえて作ってみました。はい、ありがとうございました。そんなこんなでね、まあ、プロフィールのご紹介的には特に問題ないということなご様子なんで、
はい、
続きまして、マリリシカグの CM に続いて、キーボードのユニークギター教室でね、Q&A で、学芸部からいろいろとまた伺ってまいりたいと思います。それでは CM で、こちら。ありますけどもね、 本日はゲストに、タケさん、はいね、杉原さんにお越しいただいているということですが、うん、その中でも今回はタケさんにフォーカスしてですね、学F から Q&A 形式でいろいろ伺ってまいりたいと思いますので、もうこれも本来はアシスタントの方はね聞いていただくところなんですけども、本日は私の方から伺ってまいりたいと思います。まあ今までね、お話しいただいた中の話題と被ってしまうところもあると思うんですけども、うん、改めてその辺は無視していただいて、お答えいただけたと、いただけたらと思います、はい、さあ改めてご本名でもニックネームでも結構ですので、はい、お名前と差し支えなければ年齢とお住まい、はい、そして、日頃のお仕事と活動内容をお聞かせいただけたらと思いますけども、まずはご本名は竹秀和さんでございます ね、
そうですね、竹秀和です、
はいはい、ニックネーム
はどこでも名前なんですよ。たけちゃんとかね。
たけちゃんやね、やっぱりね。
ひでちゃんとかね、かず、うん、ちゃんとか全部やないかっていう。
うんうん。
普通ね。
普通です。はい。はい、
あとご兄弟よ。
は妹がいます。
妹さん。
はい。
妹さんなんておっしゃるの？
妹ひろこですね。
ひろこさんね。はい、まあまあいたって普通やん、ね。
いたって普通です。はい。
はい、で、年齢とお住まいっていうことになるとおいくつなんですか大体？
実は僕ですよね。
そうですよ。
僕自身意外と24なんですよ。
若いよね。
24なんです。
だから、はい、今の風貌が大体年相応と言ってもいいんじゃないですか、
は
い
は
い、
やっとそうって言われましたね。
髭剃ったから
髭剃って髪短くなって、ね、はい、
あれちょっと本当にまあどうやろうね45ぐらいにも見えなくもないもん ね、
ね、見えましたね最初は。
ね、僕らとそんな変わんないかなと思ったぐらいだから最初
は。いやいやいやいやいや
突っ込むよ。
いやまあよく言われるんだね。
いやそう、
飲み屋とかでも年をいくつですかって聞かれて、うん、立て年ですよって答えるんですよ。
基本で24とかどないしてた。24ってあなたどこにいてた。あ、三重県にいてたか。あ、奈良？24歳ぐらい、だから彼の頃、社会人やんね。自動車学校の先生やってたの。そんなんできるんだ。僕ら、24歳って言ったら、そうや、あ、もう呉服の仕事やってたな。日本橋の方で呉服のセールスやってました。そうそうそう。名古屋でも就職した時、大体呉服のからスタートしてますからね。それで、まあ、こんなか、まあ、ちょっとヤクザな仕事に身を落としたのは、染めたのは。
サングラスで。
大体、まあ、29の時に呉服の仕事を辞めて、はい、ニューヨークに飛んでって、で、その時に帰ってきて、やっぱり音楽の仕事やりたいと思って、これ、まあ、それからずっと CD 作ったりとかレコード作ったりとか、はい、まあ、こんなことをやってるわけなんだけども、それからだから29の時にそうですから5つ、まあ、その時から考えたら5つぐらいの年の差だけじゃないですか、
はいはいはい、
24なわけでしょ、まあ、随分ちょっとあの強引な結びつきだけど、
まあまあまあまあ、
だけどそんなんで24で言うてだとしたら落ち着いてるんかちょっとこうはっちゃけてるんか、
どうなんですかね。
自分的に落ち着いてる方やんね、うん、言うてもね
落ち着いてるんですかね、
うん、だからそこはやっぱこう しゃべりがこうなんていうか誰にでも適応できるっていうか、はい、対応できるだけの能力を持ってるからなんだろうか。
それは本当にお店で勉強させてもらいましたね、うん、自分の居酒屋でもう本当におとしめされた方から、うん、まあ、若いってでもまあお酒飲むとこなんでね、
うん、形
なんです
よ。あ、やっぱりそこがベースになってるわけだ。
そうですね。
だから24って言ったらもうチャラい子多いでだから言うても、
いますよいますよ、同級生チャラいもんいっぱいいますしね。
もう道歩くとチャラチャラチャラチャラさせてるような24、5もなんてね、
いますいます、はい、
俺らもそん、いや、もう俺らはやっぱり呉服の仕事とかやってたからちょっと、はい、でもそう24って、まあ、やっぱり落ち着いてるかな。
落ち着いている。
ちょっと飛んでるとか飛んでるけどね。
飛んでますかね。
マリファナどの辺でやってたんですか。
マリファナ夢の中でね。 いい回答夢の中やったら大丈夫。
誘導尋問ね。なるほど。いや僕ニューヨーク行った時やりましたよ、はい、粉でしたけど。
お
もうあれで二度とやらないと思ったね。
今やったらオランダとかやったらね、まあできるとかも言
ってます
ね、
うん、はいはい、ぼちぼち引き出してきましたよ。リスナーさん、皆さん聞いてますか。
これでいい、これでいい、
これでいい。そうそうそう、ぼちぼちとね。いやいや、だけど本当に向こうでね、いやいや、もう今はもちろんやってませんよ、はい、もう自己あれだけど、ニューヨーク行った時にね、はい、あのロサンゼルスとかサンフランシスコ買えるんで、それでもうキーボードの、はい、お土産だからパーティーやろうって言って、はい、でそこで呼ばれてその粉をやったわけです、はい、ほらこれはもう最高のやつだからってやったら、もうそれでももうクルクルパーですよね。
クルクルパーね。
そうだけどその時に歯を治療しとったんですよ、ニューヨークで やってもらで向こうでやってもらったから保険機関士、まずい領事ですわ。で上からかぶせたものをやったまま、はい、その 帰ってくる道すがら、うん、サンフランシスコ飛んでたんだけど、うん、その時の晩はほらやってるわけじゃないですか。だからもう舞い上がってるからハラホラヒーラハレーでも気持ちいいままに飛行機乗ったら切れてきたわけですよね、うん、まあ地獄の苦しみだったんですよね。で気圧の関係もあるしもう狂ったようになって震えながらこんなになって発狂するかなという思いだったんですよ。そんなんですよね武田ね。
いや、わからない
です。うまくいけたら。いやいや、だから。
忍んでます。
忍んでます、ね。でいやいや、だから、冗談抜きして、そんな思いしたので、はい、もうこんな世界だけはもういらないと思って、絶対二度とやるまいと思って、
なるほどなるほど、
それからもう久しくやってないですね、3日ぐらい。
あ、その、
嘘嘘、冗談抜き。やばい、俺の方がどんどんやばい方向に
行って
ます。
よし。
よしじゃない、よしじゃない。何を足の引っ張りっこして喜んでる。
誘導尋問した。
いや、おかしい、おかしい、おかしい。はいはい、まあ、元の話に戻りますけども、まあそんなことで普段のお仕事と活動内容っていうことになると今はだから調理の方をやっておいてじゃないけども、
はい、
ぼちぼちそれもやっていこうかな
と。まあそうですね、イベント屋さんで料理担当することが多いんで、うん、まあ、今月で言えば5月25日と来月は6月7日、うん、10日11日はまあ料理のイベントをする予定ではありますね、
うん、なるほどね。やっぱりはそこからなんていうかな、はい、いろんなベースとしてのネットワークはあるわけだけど、
はいはい、
言うたら何ですか、そこの世界をがいまだにそのどんどんと続いているということには違いないわけですね、うん、基本のライフスタイルとして。
そうですね、やっぱり居酒屋で勉強したその交流、うん、人との触れ合いがやっぱり自分の料理会なんで、うん、あ、今日はお口に合いましたかと、うん、美味しかったですか美味しくなかったですかどうですかと、うん、また来てくださいねと、うん、まあ、そういうところがね一番楽しいと思うんで、うん、これからもやっていきたいなとは思ってますね。
ますます、そしたらね、はい、その杉原さんのさっきの話じゃないけど、そういう人との付き合いの技術力が磨かれてるから、ね、どんなことになるのかね、彼はね。
どんなことになるか、
うん、どんなふうに想像されますか、彼のあと、24年後は。
そうですね、どうなってるんでしょうね。
ね、
東京にいますかね。
どうですかね。
どうですかね。48
歳になってるでしょうけど。はい、
うん、
え、
今24やから、あ、4年後
?4 年後
28歳ね。
うん、いやいや、そうやね、4年後。
4年は28歳ね。
いや、だから倍、僕らのぐらいの年になった時どうなってるかってことやね。
そうですね。
うん、
まだ若いね。
だからあんたね、まあ、保護者か、あんた
は。お母さん、
母親か。まだ若いね。
何でもできる
よ。そう、お嬢さんはまあ、年のこと言うたらね、
はい、
あれですけどね、今後どうなりたいみたいなのはやっぱりあったりするんですか、今の段階
で。今後ですか、
うん、
フリーに生きていきますけど。
フリーで生きていくんでね、
はい。
はい、自由に生きていってくださいよ。荒いわ。荒いわ。はいはい、まあまあ、さあ、続いてのご質問、これまでのお仕事や活動の中で困ったことや失敗したこと、あるいは感動、感激されたエピソードなどがありましたらお聞かせくださいということなんですけど、いかがですか。
あ、それ本当にもう居酒屋ですね、
うん、
学生時代の居酒屋ですね、
うん、でもいい出会いとかもあったりするでしょ、
はい、いや、もちろんありますよ、うん、もう本当に日々勉強ですよね、
はい、
もうお客さんもう新しくね来ていただいた方なんで、喋り方から何からね、はいはい、やっぱ勉強させていただいて、で自分の店の1周年記念の時とかね、お友達がいっぱい来ていただいて、お花をとか持っててくれて、
いいじゃないですか、
お疲れさん、ありがとうな言って、もうお店終わる頃にも涙出そうになりながらも、
うん、
もうお酒飲んでそこは酔ってるし、
うん、
ね、で自分の最終営業日もね、大阪から東京来る時の、うん、まあ、最初営業日も、あ、自分で店頑張ったなと思ったら、
うん、
いつもバイトしてもらってた女の子から花束いただいて、
うん、
あ、やってよかったと、
うん、
ね、
うん、
で終わって飲みに行ってもグダグダになってお花忘れて帰ってきたんですけど、
う
ん、はい、でもそんなんがあったんで、やっぱゆくゆく、
うん、
また 大人になったら
自分の店を持つみたいなことはどうなんですか、
は
い、今後。
そうなんですよ、なんでゆくゆくはまた自分で大阪でちっちゃい居酒屋でも開いて、うん、
忍者が出てくる、黒い人が出てくる店、
うん、そうですね、忍んで忍んで
忍んで忍んで
忍んでこっそりひっそり、
あなたそれなんか忍人みたいなことになってる忍んで忍んでって口癖みたいになってる
今日はねこれをね宣伝しようと
押していこう
と、いやいや押していこうとね、はい、プロモートはしていこうと、ね、
でもまあそういう日々、はい、日々の別にこのエピソードが感動だ、これが感激だってことじゃなくて、日々その毎日毎日が感動と感激のもう連続みたいなもんだし、
そうですね、
僕なんか思うんだけど、
はい、
本当にあのステージ自体がもうエンターテインメントになってるもんね、はい、
そうです、舞台なんですよ、やっぱり。
お、来たな。
僕がね、大阪時代、さっきインプルーブの曲流させていただいたんですけど、
うん、
そのまあ MC の方、歌ってる方が、
うん、
まあ、僕の師匠と思ってるんですけど、
お
マイク一本握って舞台立ってるわけですよ。
ほうほう、
僕はマイクは握れないけども、まあ、包丁握って自分の居酒屋の舞台に立つことできると、カウンターなんか立つことできると。
皆さん聞いてますか、
いやいやいや、で、まあ、店の空気なりズバズバ切っていってね、お客さんと遊んでいくのが僕の、まあ、握り方じゃないかなと。
お
で、ゆくゆくはまた自分でいい年になったら僕はやりたいなと。
なるほど。
その時にみんなありがとうねと。
ありがとうございます。
いやいや、どういたしまして。
もうぼちぼちもうなんかいい BGM で番組締めた方がいいぐらいの感じですけどね。
お後よろしいようで、はい、
情熱大陸みたいになってるやんかなか
博士太郎、
なんか変なこと言うのかと思った
あんたが、あんたのノリが変だわ。いやいや、でもそんな感じだったよね、今ね。ちょっとこうチューニング的にね、いいトークだよね。
いい落としどころね。持ちネタです。ね、はい。
24歳じゃない。
ないトークやよね。おっしゃる通り。そうそうそう。はいはい。まあまあそんなこんなでね、はい、最後になりますけども、竹さんと辻原さんにも、これから、お茶さんもじゃあ今度ご一緒にね、聞いてくださいよ。これからご自身何かやってみたいことや予定や目標や夢、個人的な告知や宣伝等が終わりのようでしたらお聞かせくださいということなんですけども、これはじゃあ先にお嬢さんが伺っていきましょうか。何かお知らせとか、はい、まあそれこそ、夢とかでも結構ですし、伺っておきますけども。
そうですね。
はい、どうぞ。
今、ルビアンカっていうブランドをしてるんですけど、
は
い、
これはネットで検索したらそれ出てきますか？
そうですね、
はい、
LUBYANKA ですね。
いけるやんか、はい、いけるじゃん。
ちょっとドキッとした
よ、はいはい、それで、うん、検索をすると、うん、私もエロエロな感じで世界観出してますんで、
エロエロが出てくるわけ。
エロエロですね。そのルビアンカの服を着て、
はい、検索早速検索、うんうん、もう一回言って。
LUBYANKA.net です、
うん、それはルビアンカって、
ルビアンカと読む、
ルビアンカ、カタカナで言うとルビアンカ、
ルビアじゃなくて、私も間違えるんですけど、うん、ルビヤンカです。
ルビヤンカやね、
は
い、
YA ね、
いいじゃない、ルビヤンカいいじゃない、はい、はいはいはい、
ルビヤンカ、はい、これは露出が多くてエロギャル系なんですけど、
あらいいじゃないですか、
すごい個性的で、はい、見たことないカッティングとかをしてるんで、
おー、リスナーの皆さん夜のお供にいかがですか、
検索しなって、
ね、
はい、そうですね、この、うん、あのホームページ行ってもらうと、
いいじゃないですか。お嬢さんも、じゃあ辻原さんの名前で出てるわけ。
はい、いっぱい出てます。
あ、いいじゃない、はい、で今後それをどんどんと広めていって、
展開内にね、
でまたそれをモデル業だとか、うん、グラビアの方でどんどんやっていかれるみたいなことですか。
やったりとか、いろんな世界観を出してみんなに伝えていけたらなと、うん、女性が強いっていうメッセージを込めてます、
うん、あ、そうですか。で、まあ、一緒に、竹さんともコラボレーションでいろいろとお手伝いもさせていただきながらみたいなことでしょうか。
そうですね、はい、
はい、その他に写真集とかの今予定はないですか？
写真集の予定はございません。
はい、そっからですね。はい、ね、頑張ってください。まあ、はい、だから出たら今度また教えてくださいよ。
はい、お願いします。ね、そのルビアンカの方は、6月から通販開始するんで、
う
ん、
お、そうですか。
はい、
もうすぐ。
その時また呼んでください。
じゃあぜひ出してくださいよ。はい、お待ちしてます。
今度
は
も
う、もう最高。たまらんわ、それはもう。
ラジオで残念。
みんなで来ましょう。
いやいや、もう多分、キヨンドまた来るで、
また。
また来るで。
はいはい
はい。はいはいはい。わかりました。まあでも、結局じゃあ自分の個人の夢ということになると、やっぱりそこを、
そ、ね、
発展させていくみたいなことになりましょう。
発展させて。ね、世界へ向けて、ね。
お、世界ですか。
はい、忍者サイズと一緒で、
はい、行ってくださいと、レッドカーペット
で、ね、一緒にパリ行っちゃおうかな、
はい、行っちゃってください、
行っちゃおう、
頑張ってくださいよ。
はい、ね、ご期待申し上げてもら
う、はい、はい、さあ、それでは竹さん的に言
う
か、
そうですね、僕はさっきの忍者サイズ、うん、世界に向けてね、日本の忍者を文化として、売っていこうと、
うん、
忍者パンというね、
はい、合
言葉をもとに、うん、7月4日のジャパンエキスポパリでさせてもらうんですけども、
うん、
行ってきますし、アマゾンでも忍者サイズ3980円、
うん、
サンキューハッピープライスで売ってますので、
一番検索で引っかかりやすいのはどんな感じのヒットをする検索ワーズ
はもう忍者サイズ、
忍者サイズ、
忍者サイズ、カタカナでもアルファベットでも売っていただければ出てきますんで、
はいはい、
調べていただいてチェックしていただければと思いますので、
は
い、
お嬢さんそんなマイクしる繋がってないのそれなんです大事に、ご賞大事に持って
る、あ、私が
渡したのそんなギリがたいことせんでもいいあなたもまた面白いから、面白いから今すぐまたそっちマイク行きますからねお願いします。はいはい、忍者サイズを
そうです、ね、
またこれからどんどんやっていくと、
どんどん売ってい
こうと、料理の方もやっぱりやっていかれると、ね、
はい、
はい、
忍者パーズ、忍者サイズ料理パーティーもしていこうかと、
はい、
どんどん思ってますんで、
その他にはどんどんもうがっつりお知らせしておいてくださいよ。
ね、6月7日は、うん、田町の某タワーマンション最上階でお料理会させていただきますし、
うん、
ダイエットヘルシーパーティーと名を打って、うん、セレブなパーティーをしようかと思ってますんで、
はい、
もし気が向いたら竹秀和、武士の部に優秀の衆、
うん、
平和の和で竹秀和と申しますんで、Facebook、
うん、
なりで何か連絡いただければと思います、
はい、
お願いします。
はい、どうもありがとうございました。はい、さあ、それではもうそんなこんなでね、
はい、
学F的には番組のお時間もあるんで、もう良かったですか、告知等に関してはそんなことで良かったですか。
ありがとうございます。
はい、
忍者サ サイズって言わないでいい。
忍者サイズ。
忍者サイズ。二人で言う。二人で言う。
せーの。
忍者サイズ。オッケー。これも決め言葉になってるわけ。
レッツが
始まる。レッツ忍者サイズ。
そうそう、じゃあそれも入れときな。もう一回行きな。
編集しようか。
もう一回行け。もう一回行け。もう一回。せーの。
レッツ忍者サイズ。
オッケー。
じゃあ、
YouTube にあの動画で出てたやつ。
そうそうそうそう。
ですからね。はい、ありがとうございました。そしたらまあね、そんなこんなでこの辺でとりあえず締めさせていただくということで、はい、番組的にはですね流れがございまして、本日のまあまあ、じゃあ一応お礼言っておきましょうかね、はい、タカさんと露原さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それではですねこの流れに沿って、学芸不名物恐怖のインタビューのコーナーに参りたいと思いますけどもね、エンディングまで、まあ、二方にお付き合いいただくということなんですけども、まあ、はい、お店の入店状況に応じてって、まあ、今日こんな感じなんですけども、ご来店のお客様には、ね、今日はもう私のスペシャルゲストを来てもらってますんでね、もうインタビューしないでは返さないぞとみたいな向きでですね、
捕まっちゃった、
はい、ぜひインタビューさせていただきたいのは、本日のゲスト、はい、竹さんが、はい、元祖大学生居酒屋店長だったことにちなんでですね、そんな皆さんにはあなたの好きな、おすすめの居酒といえばどこですかといったことについてインタビューしてみたいと思いますけども、はい、うん、さあちょっと露原さん、そのマイクを貸していただいてよろしいですか、はい、お水を倒さないようにして、はい、まずはそのお嬢さん、ちょっとこっちいらっしゃい、はいはいはいはい、マイク貸してマイク貸してくださいな、はい、さあそんなお嬢さんは今お客様ね、お越しになっていただいてますけども、 お名前、いや、お嬢さんこちらいらっしゃい、はい、まずあなたはお名前は
小野寺春菜です。
はい、あんま可愛い笑顔で。ね、そんな小野寺さんは、はい、どちらからお越しですか？
あ、川崎の多摩区の、たぬきが出る方の川崎から、うん、はい、来ました。
あなたは化けてるわけじゃないね。
そろん。
可愛く化けて、可愛く化けてるわけじゃない、ね。いや、刃がたぬきっぽいよ、大丈夫か、はい、まあ、可愛いお嬢さんで。はい、そんなお嬢さんは今日はどうしましたか、これはもう学芸風に。
あ、今日はちょっとさっきまでたけさんはじ、い、めましてでお会いして、ね、
う
ん、そのまま、うん、ひょんなことから
巻き込み
連れてきちゃった
巻き込まれ系で
ナンパしちゃいました。
持ち帰られちゃったんだ、
はい、はい、お持ち帰りです。
本気かい、
下がる下がる、
本気かい。
自分から
で、そんな野寺さんは何かやっておいでの方なのね。
あ、福祉関係で今、うん、障害者の方の芸術作品を取り扱った事業をやりたいなと、はい、今は、うん、はい、ボランティアのイベントを企画して、
うん、で今日はなんでそんな話で竹さんと、
あ、そうですね、イベントをやってらっしゃるということでちょっと相談に乗ってもらったり、う
ん、はい、大丈夫なんですか相談。
いや、もう頭がいい方で、
いやいやいやいや、
ポンポンポンポンと言葉が出て、おうおうおう、もう数字の計算も、
あの言葉がポンポン出てくるのと頭がいいのが別のカテゴリーが違うから
、
あ、そうですか、
はい、
なんか参考になりましたか。
あ、はい、もうすごく、
そうですか、
はい、そうしか言えないよね。
ありがとうございます。
よかったらおじさんもいっぱい引き出し持ってますから、
ぜひお願いします。
もし私も頼っていただいて構いませんので、ね、
よろしくお願いします、
はい、そんなお嬢さんにインタビューですけども、さあ、タケさんがね、居酒屋店長やっておいでだったということで、はい、お嬢さん、いや、あなたに質問ちゃうわ、はい、これは小野寺さんに質問なんで、はい、あなたは返事しなくても結構ですよ。はいはい、まあまあそんなこんなで私とお嬢さんの時間やがな、ここは。はいはい、まあまあ冗談抜きして、さあ、居酒屋といえばですね、あなたのおすすめの居酒屋、あるいはお好きな居酒屋さんといえばどこですかといったことで、教えていただけますか。
おすすめはですね、
はい、
自宅が川崎の方なんですけど、うん、南武線の矢野口駅の、
南武線矢野口ありますね、
はい、うん、出てすぐ、うん、右に出て右です。
右に出て右、
ほら、はい、山町っていう焼き鳥屋さんがあって、
実家じゃないよね、あなたの。
あ、はい、その隣の矢野口茶屋って呼んでるんですけど、ちょっと本当の名前がわからない。
おお、それ何が美味しいの。
あ、チキンガーリックステーキが最高で、
ほら、
はい、なんかすごい優しいおじさんとおばさんがやってる、はい、
そこに行けば小野寺さんにも会えると。
はい、
お、そうなんだ、
なるほど、
いいですね。お酒も入れる方ですか。
あ、まだちょっと二十歳になったばっかりなので、
おーおー、勉強中で、
勉強中で、
はい、なるほど、はいはい、どんどんおじさんが教えてあげるから
お願いします、ね、
もうどんと飛び込んでいらっしゃい。はい、なんでそこ嫌そうな顔してるんだ。、はい、まあ、じゃあ冗談抜きして、今日ねアシスタントいないんでお嬢さん使っちゃって申し訳ないんだけど、私のもう一人大事なゲスト、はい、そっちにちょっとインタビューしてもらっていいですか。
行ってきます。
はい、行ってらっしゃい。はい、そんなお越しになっているお嬢さんの方から聞いてあげて、お名前とどちらからいらっしゃいましたかつって。
あ、ではお名前をお願いします。
中井です。
はい、そんな、はい、どうぞ続けて。
今日はどちらから。
三重県の伊勢志摩から来ました。
おすすめの。
もう行くのかい。
ええ
どういったご用事でいらっしゃったんですか。
どういったご用事で今日は、はい、
いらっしゃるんですか。
いや、警護員に会いに、
はい、
ただそれだけで、
はい、もう言うても中学校の時、小学校中学校の時の同級生なんで。
ああ、そうそうそう、清水くんに会いに
清水くんですよ、清水くんに清人くんですよ言うてもほらこれ懐かしいお前、これ三重県のほら、うん、
赤福
ね、うん、こんなお土産までいただいて、
それ昨日作ったばかり、
僕あんたが作ったの、
うん、手作り
ほらちゃんとあの椅子があの波の線入ってる入ってる、
あの余分にやの一方余分に入れとい
て、入れてどうしたそんなもん。ありがとうございます。さあ、じゃあ質問の方聞いてみてください。
あ、すいません、じゃあおすすめの居酒屋を教えてください。
おすすめの居酒屋さんってありますか。三重県の方で、伊勢島でもいいし、あの横浜の方でもいいですよ。
横浜ね、うん、鴨居にね、楽、
うん、楽さん、ほうほう、うん、それどんな居酒屋さん。
枠の男の子がやっとる。
え、うちはマジで、
うん、
ほんとそこまで吉村あかん
の。うちの親戚の男の子がやっとる
え、どんな、例えばこちらイタリアンレストランなんですけども、居酒屋さんでどんな居酒屋さん、鍋とかシャンコとかいろいろあるじゃないですか。
鶏
料理、焼き鳥、
うん、肉、鶏、
うん
うん
うん、
肉、
うん
そうそうそうそう、美味しいよ。
それはまあね、うん、
多分、
まあいい加減な情報ありがとうございます。まあそれにしても、うん、
うん、美味しいよ。
そうですか。
はい、
まだだからね、
来て、
はい、ぜひぜひどうぞお聞きになられた方はね、お出かけになっていただきたいと思いますし、はい、また私も寄せていただきたいと思います。今日は本当に私もうサプライズ中のサプライズで嬉しかったんですけど、はい、いやもうゲスト皆さんね、武田さんがお連れいただいたこんな綺麗なお嬢さん方もサプライズで嬉しいんですけども、はい、もう私にとっては何と申しましても本当に同級生に来ていただいたということで、まあ今日は本当に嬉しい一日になったということで、ありがたい、ありがたい感じ。清人君はまたこれからじっくりとね、これからの老後について同級生としてどう生きていくかみたいな話ができたらありがたいと思いますけど、
年金をどうもらうか、
年金かもうそんな話か、まあ、田舎の同級生に何かメッセージあったら伺っておきましょうか。だってセナミのマリちゃんからの紹介やからね、言
う
てもね、はいはい、
これ島まで電波届いて
る。電波は届かんけど、まあ、ネットに載せるんで聞いてくれる人には伝わりますよ。
あ、本当、
はい、ふんってあれ泣ければないで結構です。
これからもよろしくお願いします
ね。はい、そんなこんなで中井清さんでした。どうもありがとうございました。
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてりゃ威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のさんまだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば、魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば、魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常だい。
うーん、
うまい。
サンマンことキーボーです。
エンジョイ姫姉です。恋の町楽大、
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらえましたよね。
私たち楽大を愛する二人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の町楽大、
どうぞよろしく。
Thank you.
はい、そんなこんなで聞いていただきました。本日5月21日火曜日第467回 87.0MHz 学大 FM レギュラー放送いかがだったでしょうかということで、さあゲストのお二方いかがでしたでしょうか。さあ竹さん的にいかが。
はい、久しぶりにラジオ出させていただいてすごい緊張しました。大阪でも一回出させてもらったことあるんですけど。
お、なんちゅう。
なんてかな、ちょっと名前忘れました。もう一回勉強していきます。
カンテレ。
カンテレじゃないです。カンテレじゃないです。なんてかな、はいはい、ちょっとすっごいローカルな。
毎日放送。
いや、地元記者のね、ローカル放送だったんですけど、番組名ちょっと忘れました。
いいじゃないですか。またこれをご縁に。はい、
ぜひぜひ。
ラジオどうですか、でも、印象として。もう、あれでしょ、はい、もうウェルカムでしょ、全然。
あ、もちろん、もちろん、もちろん、フリートーク大好きなんで。
ねえ、
はい、
番組ちょっと一本やっていこうかみたいな感じじゃないですか。
いやもうね、できたらいいですよね。自分の居酒屋にちょっとブース作ろうかな。
あ、いいじゃないですか、ね、それ逆にだから呼んでくださいよ、サンマも。
あ、ぜひぜひぜひぜひ。
ねえ、
もうメニューもサンマの作りとかにしたらね。
あ、いいじゃないですか。もうもちろん豆腐バージョンもありますけど。ああ、
冷ややっことサンマ作りでね。
あ、いいじゃないですか。
もうそれ行きましょう。
ねえ、ね、で、杉原さんにちょっとこう
格好していただいて ね、
なんですか、水着かなんかで、はい、で、小野寺さんに、何してもらおうな、まあちょっとこう
絵描いてもらう、
ティーバッグかなんかで。
オーバック。
オーバック。
あ、オーバック。大胆。
いやいや、二十歳の子にそんなダメダメ。
いいよいいよ。
まだ二十歳だからね。
そう、若いのでね。
お母さんお父さん聞いたらそっとすでこれ。
すいませんでした。
はい、失礼しました。いやいや、まあまあ冗談抜きして、そんな高さんですけども、はいはい、さあ最後にもう一回じゃあ改めて告知とか、はい、そういうのをしておきましょうか。
そうです
ね。皆さんにメッセージでも結構ですし。
はい、何度もおっしゃって、お伝えさせていただいてますが、うん、忍者サイズ。
何度もおっしゃったらね。はい、どうぞ。はい、
忍者サイズですね。せーの、レッツ忍者パーン。
ズレズレ。
まあまあまあ、まあ、グダグダがね、こんなもんでいいんですわ、そんな大阪の人間なんで。はい、
はい、
で7月8日からもジャパンエキスポ本当にね行って宣伝してきますんで、はい、もしどこかなりでね忍者サイズ見つけた時はあーこれって言ってください
ね。え、フランス、はい、フランスでもちょっとまた結果報告に、
ね、
来ていただいても構いませんし、
ぜひぜひ、
はい、また学級ふわてにメッセージください、はい、必ずアナウンスさせていただきますんで、
また僕もやってきますね、
はい、はい、今日は私も本当に息の上がるトークを大変ありがとうございました。
ありがとうございます。
久しぶりにちょっと燃えましたわ、はい、でも本当そういった意味で言ってね、しゃべりくりだけでこんだけちょっと力が入るっていうのはなかなかなかったので、いやまあ本当、まあ、同級生の、はい、キヨンドも嬉しかったんだけども、
キヨンドさん、
まあまあ本当に私にとっては10年間やってて貴重な放送になりました。本当にどうもありがとうございます。さあそしてお嬢さんといかがでしょうか。津原さん的にはいかがですか。
そうですね、うん、何言ってるか分かんなか
った、分かんなかったね
ー、分
かんなかったねー、うん、分かんなかった
よく言われるんで、何言ってるか分かんないって、
う
ん、
JJ だもんね、
はい、すごい心配でした今日、
う
ん、
そうですか、まあはい、保護者の目線やねそこはね、
母さん、
はい、まあ、でも楽しんでもら
え、私何言ってるか分かんないでしょ、
そんなこと大丈夫よ、大丈夫、楽しんでいただけましたか。
はい、楽しかったです。
はい、じゃあまあリスナーの皆さんに、じゃあお嬢さんの方からなんかメッセージがありましたら伺ってみますけども、メッセージ出していきましょう。頑張りますんで、よろしくとか、なんかさっきの掛け声みたいなでもいいです。
頑張りましょう、レッツ
忍者サイズ。
間違えちゃった、
なんやねん。
忍者パンだ。
まあまあまあまあ、
どっち
来週、次回、もう次行ってよろしいか。
どうぞどうぞ行きましょう。
よろしいか。
はい。
もう行きますよ。
はい、どうぞ。
いいですか。はい。さあ、そんなこんなでね、本日の素敵なゲストに続いて、ここ、後ろに BG 流れてるんで、編集できないんですよ、ここは残念ながら。このまま行かさせていただきますけどね。さて、次回5月28日火曜日放送では、アシスタントに殿岡幸子、ゲストにはそのお友達の劇団、落ちないリンゴの、鈴木さやかさんをお迎えし、楽しく愉快に元気にお送りしてまいります。リスナーと関係者の皆さんには、学芸府のホームページ、http://学大-fm.com コムスラッシュにてご情報をご確認いただきつつ、お気軽にご参加ご聴取願いたいと思います。それではライブご聴取の皆さんと一緒にね、いつものコールで番組を締めてまいりたいと思いますでしょうけ、と思いますが、よろしいでしょうか、
はい、
私がそんなこんなで学大 FM ではまだと申し上げましたら、皆さんで元気に、来週というコールでお開きにさせていただけたらと思います。じゃあ、はい、今日とここはね、はい、マイク使ってそのマイク向こうに向けてあげてくれる、それでマイク拾ってあげてくれる、はい、そしたらほらみんなの声入るからね。あ、お嬢持ってもらってもいいよそのマイク、はい、でもなんかキヨンドの声も拾ってあげて、来週っていうコールでお開きにしますからね、はい、はい、お姉さんもいいですか。お姉さんいいですか。
あ、はい、
大丈夫ね、
はい、
はい、まあ、じゃ あ, あの鶴原さんもいいですか。
はい、
はい、あの竹ちゃんも行くよ、
はい、
はい、最後なんかもう言い残すことない、終わるよ、
せーの、
忍者
レッツ忍者さーい、よし。
いや、よしなんだ、
よしよし、
まあいや、まあまあこんなもんでしょ、まあまあ、はい、それではそんなこんなで学大 FM ではまた
来週、
最後決まった、ありがとうございました。はい、それでは楽しく飲みましょう皆さんでね、ありがとうございました、皆さんどうも今日どうもありがとうね、ありがとう、またお出かけになってください、はい、皆さんどうもありがとうございました。
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。